あら、と背後で小さい叫びを上げた。娘さんも素早くそのあくびを見つけたらしいのである。やがて花嫁の一行は待たせておいた自動車に乗り峠を降りていったが、後で花嫁さんは散々だった。撫でてやがる。あいつはきっと二度目、いや三度目ぐらいだよ。お婿さんが峠の下で待っているだろうに、自動車から降りて富士を眺めるなんて、初めてのお嫁さんだったらそんな太いことできるわけがない。あくびしたのよ。娘さんも力込めてサインを表した。あんな大きい口開けてあくびして、ずずしいのね。お客さん、あんなお嫁さんもらっちゃいけない。私は年がいもなく顔を赤くした。私の結婚の話もだんだん好転していって、ある先輩にすべてお世話になってしまった。結婚式もほんの身内の二三の人にだけ立ち会ってもらって、貧しくとも厳粛にその先輩の宅でしていただけるようになって、私は人の情けに少年のごとく感服していた。11月に入ると、もはや三坂の歓喜耐え難くなった。茶店ではストーブを備えた。お客さん、2階はお寒いでしょう。お仕事の時はストーブの傍らでなさったら、とおかみさんは言うのであるが、私は人の見ている前では仕事のできないたちなので、それは断った。おかみさんは心配して峠のふもとの吉田へ行き、こたつを一つ買ってきた。私は2階の部屋でそれに潜って、この茶店の人たちの親切には真からお礼を言いたく思って、けれども、もはやその全容の3分の2ほど雪にかぶった富士の姿を眺め、また近くの山々の症状たる冬子たちに接しては、これ以上この峠で皮膚を刺す歓喜に辛抱していることも無意味に思われ、山を降りることに決意した。